何か尊敬する人がいないと、魂というのは腐っていくんですよね。まあ、これはもう間違いないです、これはね。そういった常に大いなるものですね。崇高なるものを仰ぎながら、そして自分の置かれた場所で何かできることを一歩一歩やっていくと。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし気に入ったら、高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。今回、今ですね、深夜に収録をしていますので、いつもより若干ちょっと落ち着いた感じになるかなというふうに思います。はい。では、今回のタイトルは、神社での祈願ですね。お願い事。それを通じて、夢や目標を本当に叶えるためには、どのように神様に祈ればいいかというですね。ちょうどこの配信日から1年ぐらい前のブログを取り扱っています。YouTube ではブログの画面を映していますけども、まあ、ほぼラジオですので、耳だけ傾けていただければ結構かと思います。はい。では、そうですね。ブログに書いていないことも含めて話していこうと思います。まあちょうどこの配信が12月もう半ばですので、まあちょうど年末年始ということで何か神社、まあ、初詣行かれる方もいらっしゃるだろうし、まあ個人的には年末の末詣ですね。年始はどうしても人が多いので、個人的には年末にお参りをしています。まあ、何年か前に年始に伊勢神宮に行ったことがあるんですけども もう人が多すぎてですね。いや、あれは大変でしたね。なんか、せっかく伊勢にね、お参り行ってるのに、なんかイライラしてしまうっていうね。本当にこれは笑えないと言いますかね。そういうこともありますので、まあ、それから、個人的には、年末に、まあ、最近では近くの神社ですね。前は割と有名な神社に年末ね、行ってたんですけどね。まあ、最近は近くで済ませていますけども、そこで神社でどんな願い事をすればいいかということですね。よく言われるのは、神社というのは感謝をする場所だということを言う人がいます。で、私もそうですね、大学時代に、まあ、いろんなその、当時ね、経営者の方と何人かとお付き合いがありまして、で、その中の一人が、神社が大好きな方でですね、時々ご一緒して神社に行くということがあったんですけども、まあ、その経営者の方はですね、神社というのは感謝をするだけで良いと 言ってましたね。お願いをする場所ではない。感謝をすればいいということですね。まあ、そういった考えもありますし、いやいやと、ね。いや、ちゃんとお願い事すればいいよという考え方もあります。まあ、どっちがいいのかは人それぞれだと思いますが、まあ、今ですね、まあ、いろいろ職業柄、この祈りとか願いとか、そういったことをよく考えるんですけども、まあ、原則としては、やっぱり感謝をする、ということですね。これがまずベースにあるかなと思います。つまり神社というのは、まあ、パワースポットねって言われますよね。パワースポット。まあ、これは、もともとその、いろんな波動の場所があるわけですね。まあ、当然ですね。だから私も職業柄物件ですね。引っ越しの家とか、ね。前も、ちょっと前もご相談ありましたけども、土地をね、土地を買ったり、実際に家を買うということで、そこの波動、エネルギーですね。土地のエネルギー、そして物件のエネルギーを見てほしいというご相談があります。で、神社仏閣が立つような場所というのはですね、まあ、元からその波動のエネルギーが高い場所なんですね。で、それを昔の古の人々というのは、 まあ今の私たち現代人以上にですね、感性が鋭かったわけですから、まあそういった場所、ここはすごい場所だということで、そこに神社を建てたり、まあそのね、他の世界だったらそこに信仰の場を作るとかね、まあそういったことをしてきたわけですね。ですから、まあまともな神社と言っておきましょうか。由緒ある神社だったり、まあ別に神社によってはちょっとパワーダウンスポットな場合もね、あるので、何でもかんでも神社であればいいわけじゃないんですけども、まあ基本的に有名な神社であればいいと思うんですが、そういった場所は波動が高い。ね。だからパワースポットと言われる。で、そこというのは、信仰ですね。信仰。つまり、信じて仰ぐと書いて、信仰と呼ぶわけですね。そこには、その、いわゆるその宇宙というものとか、あるいは日本であれば、矢をよろずの神々ですね。神々が宿る場所であると。そこのパワースポットと言われる場所が波動が高いということは、そこに神ですね、あるいは神になるものというのが、まあなんていうかな、降臨しやすい場所ですね。ですから、そういった場においては感謝をする。で、もっと言うと崇高なもの、高貴なもの、それを仰ぐということですね。仰ぐ、これは別に宗教をやってる、やっていない関係なくですね。例えばさっきも伊勢の話をしましたけども、ね、行かれた方はわかると思いますが、ね。まあ、崇高な感じがしますよね。ね。確か、西行法師もですね、こんな歌を読んでおられますね。ちょっと若干違うかもしれないけど、何者か、おわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれると。何がいらっしゃるのか、それはわからないけれども、なぜか、かたじけないという思いに涙が止まらないと、もうこぼれてくる。まあ、といった意味の歌ですけどね。まあ、これも無条件に湧いてくる、その崇高な気分ですね。それを歌っているわけです。ですから、感謝というのを一歩深めて、信仰ですね。いかなる宗教、やってるやってない関係なく、信仰、仰ぐものですね。つまり、これをちょっと、哲学的に言えば、垂直ですね。垂直性と言います。垂直ね。だから、まっすぐですよ。まあ、垂直だからね、神様の単位はね、一柱、二柱って、柱と言いますけども、その柱っていうから天と地をつなぐようなその光の柱ですね。で、その見上げた柱のこの向こうですね。で、それを見上げるということ。まあ、それがまずこの神社の参拝の前提にあるということですね。で、そこからお願い事をするのであれば、その信仰、仰ぐ、崇高なものを仰ぐ。それが前提にあってこそのお願い事なんですね。まあ、このブログではですね、キング牧師ですね。マーチン・ルーサー・キング・ジュニアですね。その英語の教科書とかで勉強した方もいらっしゃると思うし、私も確か中学校だったっけな。このマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの有名なね、I have a dream の音声をですね、聞きましたね、授業でね。今これ、YouTube だとこのね、映してますけども、この夢ですね。まあ、お願い事と言ってもいいけども、その上で、崇高な夢を描くということですね。崇高な気分で、崇高な気持ちで、崇高な夢やお願い事をするということ。ですから、個人的なエゴイスティックなお願い事、まあ、これ欲望ですね。野心とか欲望とかではなくて、高貴な高い夢を描くと。で、それをお願い事として神社に参拝するということだったら、まあ、それがいいですね。これがこの神社での祈願の まあ、マジスピ、真のスピリチュアルとしての祈願の仕方になります。うん。ただまあ、こういったお願い事をするというのは、まあ、少数でしょうね。やっぱり、ね、年末年始だったら、ね、受験に受かりますようにってね、絵馬書いたりとか、ね。例えば、縁結びだったら、いいパートナーシップがね、例がありますようにって、祈ったり、まあ、願ったりね。まあまあ、それは別に悪いとは思わないけども、ただ、波動としては、小さいんですよね。神の目から見れば、小さいことです。それは。ね。まあ、別に悪くはないと思うけどね。だし、まあ、みんな、そういった欲があるわけだから、ね。だから、受験だったら、当然、勉強しないといけない。ですよね。受かれたかったら受かるまでね。受かる学力まで勉強するのが当たり前だし。で、婚活もね、パートナーシップについても、もうこれ最近、直近のメルマガでも書きましたし、これはいつも金曜日にね、この音声を配信しますが、この翌日のメルマガでもちょっと、もうすでに文章を書いてるんですけども、婚活だったら、ね、縁結びの神社行くだけじゃなくて、やっぱりね、何らかの、まあ、行動ですね。それが、まあ、婚活だったり、結婚相談所とか、ね、マッチングアプリとか、合コン行くとか、まあ、いろんな方法があるわけじゃないですか。やっぱりまあそういったことをしていかないと、当然、出会いは少ないわけですよね。うん。だからまあ、当然その努力が必要になるので、どっちみちね。だから祈った上で、神社で願った上で、そういった努力をすると。ね、その誓いの場所ですね。うん。誓いの場所としてやるんであればいいと思いますね。はい。けど、まあ、これもまあ、言うまでもないことですけども、ただ願って終わりだったらね。まあ、それじゃあ、ちょっとね、あんまり意味もないだろうし、波動としては小さいんですね。だから、もし、うん、そうですね、伊勢神宮でも行って、例えば崇高な、厳粛なね、気持ちになって、じゃあ、自分の、ね、受験、志望校を受かりますようにとか、ね、自分が幸せになりますようにとかね。まあ、自分ごとでしょ、これ。うん、これは、波動が合わない、ということですね。で、このマーティン・ルーサー・キング・ジュニアのさっきに戻りますけども、これはね、I have a dream って有名なスピーチですけども、うん。まあ、このアメリカン・ドリームを語っているんですね。このキング牧師はね。で、そこの有名な一節っていうのをこのブログでは抜き出したんですけどね。まあ、ちょっと冒頭だけ読みますね。まあ、これだけでも十分ニュアンスは伝わると思いますので。じゃあちょっと読みますね。絶望の谷間でもがくのはやめよう。友よ、今日私は皆さんに言いたい。我々は今日も明日も困難に直面しているが、それでも私には夢がある。それはアメリカンドリームに根ざした夢である。私には夢がある。いつの日かこの国が立ち上がり、すべての人間は生まれながらにして平等であることを自明の真理と信じる。というこの国の信条を真の意味で実現させるという夢が。まあ、ここで言っているこのアメリカンドリームっていうのは、よく言われる通りね、一攫千金とか、成り上がるとかね。うん。まあそういったことではないんですよね、これはね。完全に次元が違うわけですよね。一発逆転の成功とか。で、まあ時々批判的に言ってますけども、自分一人の幸せだけを願うような引き寄せですね。うん、自分が良ければいいという、自分に引いて寄せるという、この引き寄せではないわけです。例えば崇高な夢というのは、こういったことですね。真の意味での世界平和、そして差別の撤廃ですね。これが永遠の理想ですよね。これは。で、こういう自分が生きている間には、決して叶えられないであろうと。うん。しかし、それでも自分はそれに向かっていくと。こういったのが、おそらくは崇高な夢 だと思いますね。ですから、普通はその自分の欲望なんですね。自分が根性において実現できるようなことですね。しかしこれは定義からすれば、それは夢ではないですね。現実的な夢ではない。これは欲望であり野心なんですね。で、この夢というのを言い換えると、志ですね。これは。本当の夢というのは、志のことです。つまり、自分がこの根性の命ね、宇宙から与えていただいた、この、おそらくは100年ぐらいですね。100年にも満たない、この小さな命。それを何に捧げるか。何に生き切るか。ということですね。こういったのが本当は神社で祈るべき、願うべきことなんですね。まあ、このブログにも書きましたけども、大切なことは夢を叶えること以上に、どれほど崇高な願いを抱き、その実現に向けてどれだけ力を尽くすかということですね。これがマジスピ的な真のスピリチュアルとしての夢であり、志ですね。まあ、これは仏教的には、このブログには書いてないかもしれませんが、仏教的には、悲願と言いますね。悲願ってね、すごいでしょ？あ、書いたか。書いてるな、ブログ。うん。悲願ね。悲しい願いと書いて、悲願と言うんですよ。これはすごい言葉ではないですか？悲しい願いですよ。ね。どうしてもこれだけは達成したいと。実現したいと。しかし、それは自分の生きているこの根性の時間においては、おそらくは実現ができない。いや、絶対実現できないと。けど、それでも願う。誰かその後を継いでくれる人のね、それを願って、それでも祈り願うということですね。まあ、この夢とか志とかこの悲願ですね。これを持つね、もちろん、まあ、私たち凡人はね、まあ、私なんかそうですけども、このキング牧師みたいにね、立派な人間ではないわけですね。まあ、今現実的に考えれば、私自身も千葉県の片隅でね、もう本当に小さくこうやってね、活動しているに過ぎない。その現実のレベルではね。でも、その心はですよ。心は信仰なんです。信じて仰ぐわけです。それはね。これは、まあこういうこと言うとね、いや、林さん、そんなんね、この有名な、このキング牧師みたいな有名な人だったらわかるけどと。私なんて別に大したことないですしね。うん、中にはまあ、最近も言われたんですけども、まあ、私ももう、しがない専業主婦ですとか、ね。もう私も定年超えてね、あとは余生をどうやって静かに生きようかと思ってるだけですよと。ね。今更その志とか、なんか悲願とか言われても、点々、みたいなね。そういったことは、普通に言われますよね。それね。まあ当然そうです、それは。ね。常識的に考えれば。ただ、それは、スピーチャルではない、ということは言っておきますね。それは。この世的には普通だし、常識的だし、当たり前のことです。それは。しかし、それは、あくまで、この世的な発想ですね。スピーチャルというのは、これ、肉体が本体ではないですからね。これは、これまでも何回か言ってきましたけども、人間というのは肉体と精神と、そして霊魂ですね。だから魂ですよね。うん。スピーチャル的に考えれば、人間は肉体ではないわけです。肉体は借り物の存在であって、たとえ肉体が滅んでも、ね、霊魂不滅と宗教で言うんですね。霊魂というのは続いていくわけですし、私自身もですね、亡くなった方の オーラ、波動ですね。別に肉体を持っていようが、いまいが関係なくですね。それを見ることが、まあ、冒頭でいつも言っている通りですね。お名前だけでわかる。ある程度ですよ。ですから人間の本体は肉体ではないんですね。で、そういったことを考えたときに、まあ、それがその、この世で実現できるかどうかということにフォーカスをすると、それはね、キング牧師みたいな、この夢、I have a dream。まあ、これは、まあ、ある意味、まあ、ちょっと嫌な言い方しますけどね。ある意味、狂ってるんですよ。クレイジーなんですよね、これね。で、結局、このキング牧師はね、もうご存知の通りですね。暗殺されましたよね。うん。けどね、肉体ではないんです。本当はね。だから、このキング牧師もやっぱりクリスチャンですから、深いね、深い深い信仰、キリスト教の信仰をお持ちだった方ですから、当然、この永遠の生命ということは、踏まえてるわけですよね、それは。その上で、たとえその教団に倒れたとしても、ね、このキング牧師の精神、そして魂というのは、今も残ってるわけですよね。そして、まあ、これはちょっとかなりスピリチュアルになるし、まあ、この、このブログでは言ってませんけども、例えばこのキング牧師の演説を聞いてね、感化を受ける。すごいと。こんなすごい人がいるのかと。こんな素晴らしい人がかつていたんだということ。そして、それを尊敬して、自分も、いや、ね、この方ほど力は及ばないかもしれないが、自分もこのように生きたいというね、そういった、まあ、憧れとか夢ですよね。そういったのを持つと、こういった今も地上に留まっている、このキング牧師の霊魂ですね。それと通ずることができるわけです。それをね。ですから、まあ最近よく言うんですけども、尊敬する人、尊敬する。まあそれは古今東西、今、ね、ご存命の方、そうではない方関係なくですね。何か尊敬する人がいないと、魂というのは腐っていくんですよね。まあこれはもう間違いないです、これはね。尊敬するものを持たなくなれば、魂は腐っていって、その日暮らしになっていく。まあこれは間違いないですね。いろいろ波動を見てますからね、それは。はい。まあ、なので、ね、夢とか志っていうのは、若い人だけではないんですね。まあ、どれだけ、たとえ明日死ぬ人であろうともですね。うん。まあ、ですから、例えば、ちょっとブログには書いてませんけども、これは、浄土真宗、確か、法然か親鸞か、ちょっと忘れましたけども、ね、もし、死ぬ直前ね、南無阿弥陀仏と唱えればね、必ず、浄土へ行けるんだ。まあ、天国へ行けるんだということ。まあ、そういった言葉もある。たとえ死の直前であっても、ただ、一心にね、一言、心を込めて、南無阿弥陀仏と言えば、そこで浄土に行けるんだというね。まあ、この意味というのは、文字通りたった一回唱えればいいということではなくて、その時のバイブレーションなんですね、これはね。うん。たとえこの明日死ぬ命だとしても、そのバイブレーション、つまりどれだけの思いの深さを持ってそれを願うかということですね。それでもってすれば浄土に行けるんだと。これは単なるその、これから間もなく死にゆく人への単なる慰めとは私は思わないですね。まして、まだ、この人生の時間が残されているのであれば、その、それぞれ、部ですね。部に見合った夢や志を抱くということ。それができないのであれば、せめてそうありたいということを祈るということですね。うん。まあ、よくこの音声配信でも言ってますけども、ね。世界平和を祈るもいいじゃないですか。それはね。世界平和というのも、これ、現実的に考えれば、実現不可能ですからね。これは。今の地球人類のこの意識のレベルにおいては、絶対に不可能なんです。この世界平和ね。 だって現に戦争なくならないですよね。今もね。まああまりちょっと自責なことは言いませんけども、最近もね、いろいろ中東とかあの辺がごたごたしてるじゃないですか。ね。戦争は残念ながら、おそらく今の人類のままではずっとある。だから祈っても意味がないと思う人もいるのかもしれない。けど、それでも崇高な願いですね。世界平和というのは。それを祈りながら、そして、ね、ここからが大事ですけども、自分の今置かれている状況の中で一歩踏み出せることがあるとすれば、それは何かということを考えて、それを行動するということですね。そういった常に大いなるものですね。さっき信じて仰ぐと言いました。崇高なるものを仰ぎながら、そして自分のその部ですね、置かれた場所で何かできることを一歩一歩やっていくということです。まあ私自身もね、偉そうに言ってますけども、この悲願とかね、祈りとか、志とか、持ちたいと思っていますね、それは。もし持てないんであれば、それを持ちたいと願い続けているし、それは毎日毎日、それは思っていますね。ただ、実際にできることというのは、こうした、まあ今日もね、これ配信してます。もう280何回かやってますけども、まあこれを一個一個やっていくということなんですね。そして、いろいろ学んで勉強してね、あるいはカウンセリングの現場とかで、ね、そこで学んだことをですね、守秘義務を保ちながら、こうやって共有していくということですね。ただ、それは個人の成功。もちろんね、個人で成功できたらいいですよ。けれども、その上で、この崇高なもの、ね、それを思いながら、神社へね、まあ、この年末、どっかには行くと思いますけども、それを祈るわけです。ね、そうありたいと。自分も過去の立派なね、偉人のように、せめてそういう先人の求めるところを求めていきたいということを願い続ける。それがこの波動ですね。いつも言ってるオーラ。それを輝かせるわけです。それね。できるとかできないとか、そういう結果、現実的な結果を求めると、これはできなくなります。そういうことではないんです。もちろん現実化する。ね。夢を叶えるというのも大事ではあるけれども、その先を常に見据えるということです。最後にですね、まあこのブログでも書いたんですけども、まあこれはね、若干このお前の嫉妬だろと言われれば、まあそれまでなんですけども、この以前ですね、まあ私、師匠がいるんですけどね、師匠と前に喋ってる時にですね、まあある人物のことについて話題が上がったんですね。で、この人はですね、まあ、スピーチャル系ですっごく成功してる人す。すごく成功してる人。まあ、さっきもちょっとね、見てみたんですけどね。まあ、もう本当は、誰が見ても成功してる人ですね。この世的にはね。まあ、けど師匠はね、そこで言った、さらっと言ったことが今でも記憶に残ってるんですが、ね、なんて言ったかというと、ああ、この人は、満足してしまってるな、おっしゃった。ああ、自己満足してるな、って言ったんですね。で、そうなんですかと、ね、おっしゃったんで、いや、林さんね、波動を見たらどうですかと、この人の。まあ、一緒にね、一緒にこの波動を見るわけですよね。まあ、進路なんか私よりもっと細やかに見れますからね。で、波動バーって見てると、確かに、満足してる部分があるんですよね、それは。まあ、これはね、この人はすごい活動もしてるし、すごいなんかやってるように見えるんですよ。ね。けど、成長していかないんですよね。もうそれ以上ね。実は、自己満足をしている。つまり、この、崇高なものを見上げていない。ということなんですね。これはね、なかなか難しい問題で、つまりこの自己満足だんだんやっぱしてくるんですよね。この恵まれたりね、成功したりするっていうのは。けど、それをこう、破壊して、リセットしてやっていくということ。これが難しいんでしょうね。 だから、まあ師匠もね、すごい挑戦的な人生を生きてる方ですし、私自身も、まあ、まだまだね、全然社会的には まあ成功はしていませんけども、まあ、言うても、この仕事、もう10年ぐらいやってるんでね、やっぱり成功、今の小さな成功に甘んずることなくですね、常にこういった見果てぬ夢ですね、それを描きながら、じゃあ今日一日何をやっていくかと、挑戦的な人生、たとえ小さくても挑戦的な人生をしていかないと、これ以上ね、波動としては止まっちゃうんですよね、成長は。まあ、これはね、なかなか表からは分かりにくいことですけども、神の目から見たら、これは分かるんですね。ですから、まあ、そういったね、他人の姿を見て、この自分への戒めとしないといけないなというふうに思ったエピソードなんですけどね。まあ、もし、厳しく自分を振り返って、あ、ちょっと自己満足しているなというふうに思うんであれば、それをこうリセットしてね、こう自分を更新していくような、そういった願いを神社で祈るのもいいですね。挑戦し続ける人生をできるようにね、導きたまえ、というふうに祈るのも非常に立派ではないかなというふうに思いますし、まあ自分もそうありたいなというふうに思っています。というわけで、今日はですね、この神社での祈願、で、夢や目標を本当に叶えるためには、どのように祈ればいいかということ。まあ、ここにね、本当に叶えるとは書いてますけども、本当はその、叶う、叶わない以前ですね、その、見上げるもの、崇高なものを見続けることができるかどうかということですね。なぜならば、この宇宙というのは、無限の創造力だからです。無限の創造エネルギーですね。ですから、その本当にこの宇宙と波長を合わせようと思うんだったら、自分自身もまた、もちろん肉体は有限ですが、この精神や魂というのは、この無限ですね。崇高なものを常に見続けるということですね。まあ、これは決して楽ではないんですけどね。楽ではないんですよ。だからほとんどの人はしないと思います。けど、楽じゃないけども、それをやるっていうのが、おそらくは魂の宇宙的な使命ではなかろうかと。いうことを思います。年末年始の何か、松詣だったり、初詣のご参考になればと思います。では、今回は以上です。ありがとうございます。